ただいまの時間3時10分です。休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続けます。質問順6番、宮田真理子議員、質問事項1の1についての1回目の質問を許します。
はい、宮田議員。6番宮田です。
はい、
ではよろしくお願いいたします。統合文教施設、新しい湯沢小学校中学校の今後について伺います。平成21年秋に行われた文教施設整備及び教育構想説明会では、生きる力を育む保育教育の実現と掲げて、保育目標については、心と健康な心と体を育てる、自立心を育て人と関われる力を養う、環境に対する好奇心や探求心を培う、言葉に対する感覚や表現力を養う、豊かな感性や創造性を培う、そして教育目標は、確かな学力の向上、豊かな心の育成とより良い人間関係、たくましく生きるための体力向上と特色ある部活動、いじめや問題行動、不登校の解消、安全安心で充実した施設、地域とのつながりと協力とありました。その後、施設整備委員会、教育部会の検討結果では、知徳体の調和の取れたたくましく生きる子ども、公主間の連携による円滑な学校教育、地域に愛され、地域で育てる学校と報告が上がっております。今現在は統合実行委員会の教育課程部会で検討をされているのでしょうか。先般今年度の24年度の教育カレンダーというのを見させていただきました。今年度はそういった方向でいくのかなと、とても目に入ってきてよかったなと思っております。そして今、教育長はどんな子どもを育てようと、新しい学校に向けてどんな子どもを育てていこうとしているのかを、一言で伺いたいと思います。お願いいたします。
宮田議員の1回目の質問が終わりました。教育長の答弁を求めます。教育長。
はい、議長。
教育長。
教育長清水です。一言で申し上げるのはなかなか難しいんですけども、一言ということでありますので、一言で申し上げれば、湯沢町を誇りに思い、時代を担う、たくましく生きる子供を育むために、オール湯沢の教育であります。三つの柱につきましては、今ほど宮田議員が質問の中で話をされましたように、地位、徳、体の調和の取れた、たくましく生きる子供、公主間の連携による円滑な学校教育、地域に愛され地域で育てる学校などの基本理念の実現に向けて、学校と家庭、地域行政が一体となった共同型教育を進めていくことが重要であると考えております。なお今年度から、保育も教育委員会に事務委任を受けましたので、法、小、中述べて一括りにして、先ほど申し上げましたようにオールユーザーの教育を目指し学校でありますので、地位、徳、体、これ3つが基本になっているかと思います。そのベースは共同型教育であるということでございます。以上です。
教育長の答弁が終わりました。宮田議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目お願いします。オールユーザーの教育ってすごく分かりやすくて今いいなと思いました。というのは、今までいろんな資料を、文教施設整備委員会とかそういったところで出てくる資料とかを見させていただいても、一言で言うとどういうふうな子どもを作りたいのかなと、で目に入ってきたりとか耳に入ってきたりとか、そういったことがなかなか一般のお母さんたちとか、町民であったりとかすると なかなかそういったのがないので、それで一言でどうでしょうかというふうに伺いました。で、今回、教育カレンダーが、これはやっぱり素晴らしいなと思いました。うちの町内の一角だけちょっと、配布が遅れているようで、ちょっと昨日いただいたばっかりなんで、よく目を通させていただいてないのですが、人の目に触れることによって、こういうふうにやっていこうと、やっぱり人間刷り込みがされてくるものだと思います。で、ちょっと古い、私事の、ことなんですけれども、子供が小学校の頃、ちょっと珍しい、いい校長先生がいらっしゃいました。ことあるごとに命を大切にしようって、すごく言うんですね。なんかのたんびに。そうすると、まあ子供も小学校1年生からもう入ってますと、そういうふうにこう、刷り込まれて、まあその間、不思議なことに大きな事故がなかったと記憶しております。そのように、目から、耳から、教育長がことあるごとに、オールユーザーで子供を育てていこうじゃないかと、ことあるごとに、出て行っていただいて、語っていただきたいと思います。そうすることによって、みんなが、ついていくのではないかなと思います。2回目終わります。
宮田議員の質問が終わりました。教育長の答弁を求めます。教育長。ん ?2 回目、丸に終わるの一応終わるんですか。答弁はいいんですか。
じゃあお願いします。
教育長答弁。
はい、議長。
教育長。
はい、教育長清水です。先ほど宮田議員から言われましたように、オール湯沢で、今も、保育園から小中学校、職員も園児児童生徒もですね。同じ目線ということで、表に見るような形で、専門にまた来ていただいた、種村管理指導主事をはじめ、私ども、教育委員会一丸となって今取り組んでおりますので、なんとかご期待に添えるように、26年迎えたいと思っております。今後ともご指導のほどよろしくお願いいたします。
教育長の答弁が終わりました。3回目。
丸2にお願いします。
宮田議員に丸2の1回目の質問を許します。
それでは、今の 小中学校には、にある、行事や歌などの継承について伺います。諸田先生とちょっと被ってしまって、あれなんですけれども、読まさせていただきます。統合実行委員会の学校行事部会の範疇になるかと思いますが、現小中学校にはそれぞれに受け継がれてきた行事や歌、もちろん校歌を含みますが、新たな学校としてスタートする際にどのようにしていくのかを伺います。1回目終わります。
宮田議員の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長。
はい、議長。
教育長。
教育長清水です。仮称今湯沢学院と言っておりますけれども、地域と一体となった、教育活動を展開するため、現在各学校で行っている地域と一体となった伝統的な行事は、可能な限り湯沢学園の教育活動に位置づけたいと考えており、ただいま統合実行委員会の中で具体的な検討を始めたところでありますので、今年度末ごろには方向性をお示ししたいと思っております。また校歌につきましては、統合後の小学校は湯沢小学校に決まっておりますので、湯沢中学校と合わせて2つの校歌を継続することになります。しかし湯沢町のすべての学校が一体となるこの度の教育改革では、小学校と中学校が一つになれるシンボルが必要と考えております。まもなく施設全体の 愛称の募集を開始いたしますが、愛称決定後に学園歌を定めたいと思っております。以上です。
局長の答弁が終わりました。宮田議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目お願いします。湯沢小学校の校歌はそのまま残るっていうことでしょうかね。湯沢小学湯沢小学校中学校という今話だったんで、小学校の校歌はそのまま残るというふうに、聞こえたような気がしたんですけれども、それでよかったでしょうか。で、続けさせていただきます。室尾再生作詞の効果が湯沢小学校にもあるのですが、今の湯沢小学校にも、その他に伝統的に、代々受け継がれて歌われている、作者はちょっとわからないんですけれども、卒業式の歌というのがあります。この卒業式の歌はかなり古くから歌われているらしく、ここにいらっしゃる湯沢小学校卒業の皆様方でも歌える方がいらっしゃるようですね。私はちょっとよそから嫁に来ているもので、子供たちが低学年の頃に夫と、子供がお風呂に一緒に入ってて、可愛らしい声で、なんかよく遊んでくださったというふうに、歌ってるのを、親子で歌ってるのを聞いて、とってもいいものだなと思っておりました。親子二代、三代で、ひょっとしたら孫までそうなるかもしれない。同じ歌を歌えるっていうのはすごく素敵なことだなと思っております。で、他の小学校の、行事、歌などについては詳しくはわかりませんが、神立には神立っ子祭りみたいなものがあったと思いましたし、三つ又は先ほども出ました、夢神社でしたか、そういった伝統的なお祭りなどがございます。先ほどの諸田先生の質問と、ちょっとダブってしまって申し訳ないんですが、こういったことに、どういうふうにお考えかをまたお願いいたします。
宮田議員の質問が終わりました。局長に答弁を求めます。局長。
はい、議長。
局長、
局長清水です。現行制度の中で統合ということでございますので、いわゆる、学校教育法1条項に、幼稚園とか小学校中学校というこういうくだりがあります。学校とはって、その、小学校は5つの小学校を統合した学校は、いわゆる、法的に残るのは湯沢小学校に一本化しましたので、湯沢小学校残ります。そして今ある、中学校は湯沢中学校というのが法的に残ります。これは学校設置条例に、基づいて町として残る学校であります。しかしながら、統合することによって、三国、三俣、神立、土樽と、4つの学校が並行して、なおかつ、小学校と中学校が一体校舎で、あそこにその認定こども園も含めて一緒に、あそこで過ごすわけでありますので、そういった残る学校の校歌だとか、あるいはそういったものにこだわらず、あるいは並行になる小学校につきましては校旗だとか校歌だとかですね、そういったものはまた別に保存するとして、やはり残る学校うんぬんってじゃなくて、みんなで先ほど言いましたようにオール湯沢でこれからやっていかなきゃダメなわけですので、愛称も湯沢町独自で公募して名前を付け、そしてみんなで並行になった学校も残る学校もそれに固執しないで、歌もその小中一体の学園歌を作って、何かの行事の時にはその学園歌を歌ってオール湯沢で行きたいと、今そういうふうに考えております。以上です。
教育長の答弁が終わりました。宮田議員に3回目の質問を許します。
はい、3回目お願いします。オール湯沢で、やっていって、行きたいという気持ちが、はい、よくわかりますが、伝統をやはりうまい具合に残していっていただくように、 今度は実行委員になるのかな、何になるのかな、学校行事部会の方たちには慎重に、いろいろな、ことを調べていただいて、検討していっていただきたいと思います。一つだけ情報提供させてもらっていいですか。今、ユーザーの、保育所さんたちが、ごめんなさい、これ通告に小中と書いてあるんですが、まあ関連ということで、保育所さんたち卒園の時にユーザーの子どもたちという歌を歌っているそうでございます。この歌が、峰陽さんという方が作曲なさって、松谷学さんという方が作詞をし、その作詞内容をユーザーの子供たちに合わせたようにして作った、保母さんたちが手直しして作ったのが、ここ十数年、各保育所でもって、卒園の時に歌われているそうです。とても、私たちの春は、吹きの塔が、雪の中から吹きの塔が出てくるとか、まあそういったとても可愛らしいユーザーにぴったりの、歌がございます。これもとりあえず情報提供として、伝統の中に含めていっていただければいいなと思って終わります。
それでは、質問事項2に移ってよろしいですか。
お願いします。
質問事項2の丸1の1回目の質問を許します。
はい、高齢者の健康管理などについて伺います。高齢者の、丸一、高齢者の健診事業についてを伺います。巡回健診は地域によって近くで受けられるなど、まあいいシステムだなと思っております。しかしながら、巡回者の前で長い時間並んでしまったり、狭い車内での検診であったりと、高齢者にとって体に負担をかけてしまうこともあるのではないかと思います。湯沢病院や健康増進センターでゆったりと検診を受けることができないものでしょうか。また人間ドックを74歳で、打ち切っておりますが、75歳以上の方の希望者にも人間ドックを受けられるようなそういった情勢は考えられないものか伺います。1回目終わります。
宮田議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
はい、議長。
町長、
巡回検診につきましては、町といたしましても、地域の特にご高齢の方々に大変喜んでいただいているものと考えております。ご指摘のありました、並んで待つ等のご負担につきましては、先着順制のため、検診開始時間前に集合してしまうと、どうしても受付で並んでしまう面があり、苦慮しております。今後もできるだけお待たせしない実施を指導してまいりたいと思っておりますので、ご容赦をいただきたいと思います。町で実施しております住民検診には、地域で行う巡回型と健康増進施設で行う施設型と2つありますが、検診を受けられる方の利便性向上と受診率向上を図るため、現在どちらでも受診可能として実施をしております。ただ住民検診で巡回型は予約は不要ですが、町の指定した日に指定した場所で行うことになります。施設型は5月から1月の毎週火曜日、木曜日に健康増進センターで事前の予約の上受けていただくことになりますが、検査項目によっては若干割高となります。住民検診の実施通知書にもその旨は記載してありますが、お気づきにならない方もあるかもしれませんので、周知を図りたいと考えております。また、75歳以上の方の人間ドック助成につきましては、現在行っておりませんが、その理由として挙げられるのが、高齢者の 71% の方が住民検診を受けられているということであります。また、住民検診ですと人間ドックで行う詳細な検査項目ではありませんが、降格法及び県特定検査ガイドラインに準ずる検査項目でいう基本検診は無料で、 がん検診は低料金で、また希望すれば健康増進施設でも受けることができます。日頃から医療機関で受診される健康管理に努められている方が多いことで、75歳以上の方の人間ドック助成については今していないということであります。住民検診は人間ドックとは違いますが、町の検診実績や費用負担の点を考慮して実施していますので、ご承知をいただきたいと思います。なお、75歳以上の方でももちろん人間ドックを受けることはできます。ただし、町の助成がありませんので、全額自己負担となっております。以上です。
町長の答弁が終わりました。宮田議員に2回目の質問を許します。
まあ、町が老人に元気でいてもらいたいということに取り組んでいていただいて、健骨体操ですとかパワーアップですとか温水プールのなんかそういうふうな体操とか頑張っていただいていて、老人計画なども立てていていただいているのも承知しております。頑張ってるなと思います。しかし、75歳以上の方は基本検診のみ、まあ、人間ドックに近いものとありますが、やはり基本検診のみであるというのは、ちょっと残念だなと思っております。先日、老人福祉計画だったかな、それをいただいたときに、検診実績が23年度500人で、24年、25年、26年と500人を予定しているというふうに書いてありました。75歳以上の方が1391人いらっしゃるのに、実績はともかく予定人数が少ないのはいかがなのかなと、ちょっと不思議に思っておりました。75歳以上の方に、ついて、は頑張って元気でいただこうとするそういったサービスはとても熱心だと思われるのですが、非常に残念なのですが、検診についてはちょっと片手落ち感があって残念です。そして、このお知らせに書いてあるというふうではございましたが、私の目にはちょっとどこにどう書いてあるのかわからなくて、湯沢病院でも受けられます、増進施設でも受けられますみたいなのがパッと入ってこないんですよね。これ私53歳の目で見て、よくわからないので、75歳以上の方の目ではちょっと難しいのではと思います。2回目終わります。
宮田議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
はい、
町長。
今ほど申し上げた通りでありますけれども、とにかく、巡回検診、あるいはまた、医療機関で、健康増進施設の方で受けられるということは、これ、どちらもありますけど、ただ、書いてあることじゃ分からないという、分かりづらいということでありますので、その辺については、もうちょっと、わかりやすく、わかるように、やっぱり書かないとダメだと思いますので、改善をしてもらいます。それから、人間ドックが受けられないというふうなことじゃありませんので、受けられますけれども、補助がないと、こういうことでありますので、その辺はまたご理解をいただきたいと思っております。終わります。
町長の答弁が終わりました。宮田議員に3回目の質問を許します。
人間ドックを受けられないというのではなくて、補助が欲しいとって、お話をしているので、ぜひ74歳で打ち切ってしまわずに、75歳以上の方も希望を取って、ある程度の皆さんその巡回検診で満足している方もいらっしゃると思います。ただ、どうしても自分は元気で、 1年に1回も病院にもかからないようなそういったお年寄りもいるかと思うんですよ。そういった方とか、まあ、ある程度のこう、なんだろう、条件を絞ってきて人間ドックの助成をするとか、まあ、そうすると公平性がないとかっていうのかもしれないけれども、なるべく74歳で見捨てずにどうか助成を考えていただきたいと思います。3回目終わります。
宮田議員の3回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
まあ、今ほどの回答につきましては実際担当している部署から回答してもらいます。終わります。
はい、関健康福祉課長補足説明。
はい、健康福祉課長関です。検診のことです。75歳以上の方につきましては、まず保険制度でいきますと後期高齢者医療制度という保険に加入することになります。で、その後期高齢者医療制度の中に検診はこういう形で実施してくださいということが示されておりまして、町の方ではそれに、順次それにのっとって検診を今実施しております。まあ、今回宮田議員がおっしゃる人間ドックについてもまあ町の方で特別人間ドックをそういう助成対象として考えた場合には広域連合の方から補助を出すというそういう制度もございます。ただ私どもそれをまだ採用して実施はしておりません。この件につきましてはその補助制度につきましては毎年度こう限定的な予算の中でされていることと、今年湯沢町につきましては高齢者の肺炎球菌の予防接種の方にその補助金の方を申請して、それを予算化してございます。で、その辺を要望した形でもし採用されればそういうことも可能かなと思っております。今のところ町の独自財源でその助成をするという予算は持っておりませんので、ちょっと考えていない。で、一番基本的な考え方になりますけども、先ほど受診者が非常に少ないということをお話しされました。検診ですので自分が病気しているかどうかを調べるための検診になろうかと思います。高齢者75歳以上になりますと、やはり日頃医療機関にかかっている方がたくさんいらっしゃいます。そういう方はお医者さんとよく相談した中でいつも病院にかかってまして、体調管理等はされていると思いますので、どうしても人数が少なくなるということで、町長の方から説明があった通り受診率は非常に高いですので、その辺は数だけでご判断されない方がよろしいかなと思います。あと人間ドックにつきましては実は前からも議会の方でそういうことはできないかなというお話もありますので、今回宮田議員からもお話もありますので、私どもも決して検討してないわけではございません。どういう予算の使い方が一番いいのかという中で今判断をさせていただいて、人間ドックについては今のところ巡回検診と施設検診でまあ大丈夫だろうというふうに思ってやっておりますので、ただ今までずっと人間ドックを受けた方が75歳になったときにドックを受けたいなと思いになる方がこれから多くなってくると思います。ですので、時代に合った形で検討しながら対応していきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。
関課長の補足説明が終わりました。宮田議員に丸2の1回目の質問を許します。
はい、ありがとうございました。ぜひよろしくお願いいたします。では2の丸2、に移ります。独居老人の安否確認の手法はということで、お尋ねをいたします。この冬一人暮らしのお年寄りばかりではなくて、お年寄り世帯などの孤独死とか孤立死などが多く報道されました。緊急通報接装置の対応はあるようですが、町内に身寄りのない一人暮らしの高齢者、高齢者世帯の方々には 人的な安否確認が必要ではないかと思います。お考えをお願いいたします。
宮田議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
はい、
町長。
高齢者の見守りにつきましては、町、社協、民生委員、ボランティア等が連携を取りながら、さまざまな取り組みを実施しております。主なものは次のとおりであります。緊急通報装置の対応、急病や災害等、緊急時に迅速な対応を図り、安心した生活を支援する、まあ、月1回の訪問も実施をしております。安心安全見守りネット事業、週1回程度見守り訪問員が訪問をし、健康状態の確認等の声かけを行っております。また、訪問支援員による訪問事業、軽度の認知症があり、サービスを利用されていない方に、訪問により関係づくりをし、サービスにつなげていきます。次に、配食サービス。単身高齢者等で調理が困難な方などに週2回夕食のお弁当をお届けし、ボランティアによる声かけ、安否確認を行います。次に歳末慰問でありますが、単身高齢世帯などに民生委員が訪問をし、歳末助け合い共同募金の活用を図ります。これらのほかに、敬老会、保健師などによる介護予防事業やサロンなどへの参加、呼びかけなどにも実施をしております。22年度には単身高齢者世帯を含む要援護世帯を対象に火災報知器設置事業を実施し、安否確認等も併せて行っております。また昨年度には緊急医療情報キットの配布を実施しており、今後も継続して配布を行う予定であります。今後も可能な限り多方面と連携を取りながら高齢者の見守りを進めていく所存であり、活用できる制度等は積極的に利用を進めていきたいと思っております。おります。
町長の答弁が終わりました。宮田議員に2回目の質問を許します。
2回目お願いします。町と社協とボランティアの方たちとの、その、連携を取ってということで、月に1回であるとか、週に1回であるとかの訪問というふうに、今、伺ったのは間違いではないですよね。実は、今年の冬、本当に大変、すごい雪で、まあ、一人暮らしの方に、まあ、たまたまちょっと声をかけた場合に、まあ、ちょっと声をかけてもらって嬉しかったということで、おはがきをもらいました。この中で、その方、以前にも、議会傍聴にいらしてくださったことがあるようです。私が議員になる前だと思いますが、以前議会傍聴で一人暮らしの安否確認の質問で、当時の福祉課長は電話で月 1,2 回の確認を取っている、これは訪問もでしょうけれども、今も覚えているけれども、その子も今に至っても私は一度もなく嘘の答弁とがっかり聞いていました。無縁社会で、まあちょっとっていう話だったんですよ。まあで、実際には、昔は、郵便局が、民営化になる前は、お一人暮らしのお宅に、の近くに行くと、ばあちゃん元気かいって、どうしてるって、大丈夫って声をかけたりとか、そういうことがされてたようなんですけれども、民営化になってからは、まあ、この間、たまたま、郵便局の人とお話をすることができて聞いたんですけども、民営化になってからはそういったサービスも一切しなくなったということなんですよ。で、こうやって人的なというのは、訪問、どこまでを訪問していて、どうなってるのかなっていうのも、ちょっと疑問に思うのですけれども、 やはり、ああいったあの雪がすごかったり、まあ、という時には大変な作業だと思うんですけれども、福祉課の方、社協の方、民生委員の方、手分けをして、ちょっと声をかけてみる、電話をしてみる、そういったのも必要ではないかと思います。で、自主防災組織というのが、あの、前回、あ、とても良かったなと思って、まあ、弱い人、まあ、なんか有事の時には、まあ、ここんちの父ちゃん、こんちの母ちゃんを助けに行くとか、そういうふうな、あの、システムが、弱者に対して手を伸ばすというふうな、そういうシステムがあって、とても良かったなと思っておりました。その、自主防災組織の方にも甘えてもいいのではないかと思うのですよ。あの、福祉課の方でちょっと考えていただいて、こういった、あの、実際にこういうことをやってるんだよと言っても、オラチには一度も来てないというふうなことを言われることがないように、あの、ちょっと、細かいサービスというか、そういったものに、あの、頑張っていっていただきたいと思います。終わります。あ、はい。2回目終わります。
宮田議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。町長。
まあ、今あの日本中どこもそうだと思いますけども、一番大変な状況の話だと思っております。まあ、私もあのここ 2,3 年すぐ近くに私の身内が一人で住んでおりました。そうすると私がたちも見ているんですけども、近所の人が90過ぎの100にも近い年寄りを一人にしておいてって言うんですけど、これはやっぱり人の生活ですから、人の家に行って泊まって、見るわけにもいかないという、そういう中で、まあ、あの社協の皆さんから応援していただいたり、まあ、あの自分のうちの家内が行って朝晩、見に行ったりということで、なんとか、まあ、99歳で送りました。まあ、その次は今度は自分の父親、母親が今おります。父親は亡くなりましたけど、母親おりますので、これも本当に、まあ、あの、言ってみれば、あの、大変な、思いをしながら、みんなで、まあ、見ていると、こういうことであります。まあ、そういう人がいればいいんですけど、私が、あの、町長になりたての年、豪雪でした。この時は、まあ、正月近くなって、何人の方からか電話もらいました。一人で雪下ろしができないことを何とかしてもらいたい。こういう電話です。まあそういうことをしながら、まああの今過ごしているわけでありますけど、本当に、まあ自分たちもそういう中で、まあ私なんかも生きているわけですけど、生きている中で自分の将来、年取ったらどうしようということもやっぱり考えていく機会を作りながら、そしてまた街でもそういう方がいられるということを、あの、みんなで考えながら、みんなで助け合うというような形ができればいいなと。まあ、すべてが今、施設に入れるわけではありませんし、施設も大変厳しい状況にあるようでありますので、まあ、そういうことも含めて、町全体で考えていく必要があるんじゃないかなと思っています。まあ、特に一人でいるというのは、町内の人はわかるわけですので、あの、声掛け、この頃外に見えないなとかっていうのはわかるわけですから、声掛けると。いうようなことだと思います。私のすぐ近くにも、あの、90近い人が一人で生活しています。まあ、あの、冬でもなんかわからないけども、あの、電気自動車に乗って出てくるというような人なんで、除雪だけはきちっとやっておりますんで、まあ、あの、そういう人もいるというようなことも頭の中を置きながら、まあ、これから街の中、そういう困った人が、できるだけ出ないように、まあ、取り組みをしていきたいと思います。終わります。
省庁の答弁が終わりました。宮田議員に3回目の質問を許します。じゃあ3回目でやってください。3回目で。
いや、あの、はい、あの、省庁も、 まあ、おじ様を面倒見たり、お父様を面倒見たり、もうこういった、高齢者の時代になってきてちょっと大変だっていうのを、身に染みて分かっていらっしゃる方なので、ちょっと分かっていただけてよかったなと思います。で、これについて、これをシステム化していくというか、まあ、月に一遍、担当を決めて電話をしていくとか、自主防災組織の方にお願いをして、まあ1ヶ月に一遍ぐらいちょっと様子を見てもらうとか、そういったふうな組織をやって、システムを作っていっていただくわけにはいかないでしょうか。職員の町内なんとかシステム、それでもいいんですけども、そういったふうな感じでやっていっていただくわけにはいかないでしょうか。
宮田議員の3回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
町長。それこそ中一の三条の水害の時に昼間だったんで、うちに残った年寄りの方が心配で外へ出て、そして普通であれば道路を真ん中は自動車が通るから歩かないと思って端に寄って、そして側溝に流れて亡くなった方が随分いたわけですけど、まあその時新潟県で考えたのが、とにかく高齢者の、まあ、名簿作りをして、そしてまあ何かあったらすぐ気を使うというような状況でありましたが、まあ湯沢町の今福祉保健課の方でどういう取り組みをしているかっていうのをまた課長の方から後で話してもらいたいと思いますけれども、やはり、大雪の時なんか心配で喋るもって年寄りの方一人で出ると、まあ屋根が抜けて下になるとか、あるいはまた側溝に落ちるとか、そういうことがあるので、そういうことがないようにというようなことはよく言っているわけでありますけれども、まあそういう中で保健師さんが、これどれぐらいの間隔で回ってもらえるか分かりませんけれども、顔を出したり、まあ元気の状況を調べたり、こういうことをしているはずですので、その辺また課長の方からちょっと報告してもらいます。
はい、議長。
関健康福祉課長。
はい。
補足説明。
はい。健康福祉課長関です。確かに一人暮らしの方について非常に不安もあって大変かなというふうに思っております。そういう方たちの安心で安全な暮らしを、そういう環境を整備するのは私どもの課だと思っております。先ほど町長の方から最初の答弁でさせてもらいましたけれども、いくつかの事業を行っております。ですがそれで完全だとは思っておりません。で、その実態に合った形のどういうのがいいのかはこれからいろいろとまた考えていきながら進めていきたいとは思っております。ただ高齢者が本当にどんどん増えております。それから実際のことを言ってですね、湯沢町の老人の方はかなり元気な方が多いです。で、本当に心配な方というのはある程度限られている部分もあります。で、そういうところについては私どものいろんなこのセーフティーネットといいますか、いろんなこう制度の中で、訪問したりいろいろしております。ただ一人とかそれから話し相手がいないっていう方にとってのそういう方についてはどういうことをするのが一番いいのかというようなことで、できることからいろいろやっていこうということで、考えております。今町の方で基本的な考え方は、先ほど町長が申しましたけど、やはり地域の助け合い、見守り、こういうところをみんなでお願いしながら、町も一生懸命やりますが、地域の中でも見守りをしていただきたいと。で、その中にはもちろん自主防災組織もあるかと思います。ただ自主防災組織という活動の中でどこまで日頃の作業ができるか分かりませんので、その辺はどういう組織の方にお願いするのかはまた一つ考えるところはあろうかと思っております。ただこうすればいいというところじゃない部分もあろうと思いますので、いろいろ宮田議員さんからも提案をいただきながらまた考えていきたいなと思っております。ただいろんな方がおります。正直言って私どもお邪魔してもですね、どうして来たんだと いう方もいる時代になっております。で、その辺も合わせて私どもも事業展開していかなくちゃいけませんので、まあ、その辺を考えながら、時代に合った形の見守りというのを考えていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。実際宮田さんの方にそういうおはがきが届いているということであれば、十分でないんだなということは、また再確認させていただきました。私ども、もう、まあ、精一杯やっているつもりですけども、不足の部分はあろうかと思います。またご指導をいただければと思いますので、よろしくお願いします。
関課長の補足説明が終わりました。宮田議員に質問事項3の1回目の質問を許します。
はい、3番の、防災ネットワークシステム防災訓練についてだったかなにをお願いいたします。これも岸野さんと、被ってしまったのでサクッといきたいと思います。昨年の9月議会で、同時放送防災ネットワークシステムについて提案させていただき、前向きに検討していただけると、伺って喜んでおりました。で、3月の既存のサイレンで放送が可能かもしれないと聞き、またこれも期待をしておりました。その後はどうなっているかというのは、先ほども聞いたんですが、続けて、また防災訓練、避難訓練の必要を町長ご自身も、必要性を感じるとおっしゃっていたと記憶しております。訓練の充実が必要になってくるかと思いますが、今後の計画などはどうなっているかをお伺いいたします。1回目終わります。
宮田議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長、町長、
宮田議員よりご提案をいただきました防災ネットワークシステムにつきましては、先に資料もいただきました。内容は同時放送システムを町全体に整備するとともに、 Wi-Fi 携帯電話200台を町長や役場職員及び消防団、町内会長、国権の出先機関等に持たせ、迅速な情報交換を行うほか、中継局を二重化する等の提案があり、アバウトな金額として3億円程度の金額で最低限のシステムを構築することができるという内容であったかと思います。この中で同時放送システムにつきましては、岸野議員の質問にありましたが、現在の消防サイレンについている放送機器の利用を基本と考え、この度これを同時放送システムとして利用するための予算を計上させていただいております。ただし現在は7箇所しかありませんので、この増設も必要と考えております。また、提案のWi-Fi 携帯電話に代わるものといたしまして、電話が通じなくなったことを想定し、遠隔地12カ所の町内会長には緊急連絡用の行政防災無線を配布いたしましたので、これを活用するとともに J アラートと携帯電話を直接接続することで消防庁からの緊急情報を提供するシステムを構築してまいります。ただし一般及び携帯電話の場合は、緊急時に通話やメールが集中し、通信が困難になるという状況があることから、Wi-Fi 無線 LAN を利用したインターネット通信も必要と考えておりますので、これらも含めて多様な伝達システムを財政状況を考慮する中で構築してまいりたいと思っております。次に防災訓練につきましては、昨年、湯沢では災害による被害はなかったものの、新潟、福島豪雨など、近年災害による大きな被害もあることから、5年ごとに行う総合防災訓練が26年度に予定をしておりますので、湯沢町の実態に合う訓練とするため、研究して行ってまいります。総合防災訓練実施年の他の年については、消防団の春季演習に合わせて防災訓練を行っております。これには宮田議員も参加をしていただいております。また、自主防災組織の活動として、防災訓練を実施いただけるようお願いをしてまいり、実施に際しましてはバックアップをしてまいりたいと思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。 宮田議員に2回目の質問を許します。
はい、ありがとうございます。2回目お願いします。5月の消防訓練で、毎年旅館組合とか民宿組合がこの消防訓練、防災訓練については義務付けられておりまして、まあ一般町民という形で参加させていただいております。で、通報避難誘導消火訓練を消防団員の皆様から指導していただいて行うわけですが、これは毎年参加させていただいて、通報訓練、避難誘導、消火訓練なんかしても、毎年やってても、なかなか上手にいかないものなんですね、一年に一回でも。それは私たちお客様をお迎えするような、商売をやっているので、一般参加という形で出ておりますが、こうやって毎年出てても、いざという時にはきっと、あたふたしてしまうんではないかなと思うんですよ。で、というのは一般町民の方で一度も消防訓練というかそういったものに参加したことがない人が多いのではないかと思います。で、ぜひそういった方に、ああいった大掛かりな消防訓練でなくても、例えば小学校とか中学校とかそういったところで、避難訓練をするときにご一緒に参加、PTA の方に参加していただくとか、まあ町内でそういったものをするときに、例えば湯沢署、この間の春の演習のときであれば、みんなで出ようじゃないかといった、そういうふうな、周知をしていただきたいと、希望するものでございます。で、先般自主防災システムに登録した方などにも、そういった、通知というか、まあ、ちょっと出席を促すというか、参加を促すようなことがあったのかどうかわかりませんが、本当に、いざという時には、一回でも二回でもやっておくと、体が動くようなことになるのではないかと思うので、こういった、周知をお願いしたいと思います。終わります。
宮田議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長、
はい、
町長、
以前は各町内会別にというようなことをお話をしたこともありましたが、できれば町内会単位で、やっていただければ一番身近でもあるし、細かくこういった訓練ができるかなというような思いを持っておりますので、今後また復活というかそういうことで考えさせていただきたいと思います。終わります。
周知をもっと上がっていると言ってるから、
はい、いや周知はそういうことで、きちっとして、そして消防団がやるような時にはぜひ一緒に、希望する方は出ていただけるようにしたいと思います。
町長の答弁が終わりました。宮田議員に3回目の質問を許します。
3回目ありません。終わります。ありがとうございました。
これにて質問順6番宮田真理子議員の一般質問を終わります。